皆さん、今日のこのイースター、死のご復活、おめでとうございます。クリスマスの時にも、クリスマスおめでとうございますと言いますけれども、今日も私たちにとってとっても喜びにあふれた日であります。その理由も含めてこれからお話ししていきたいと思います。今日はこのように皆様と一緒にイエス様の復活の日を喜び記念して、復活日の礼拝を捧げできる恵みに感謝いたします。実はこの礼拝の前にはイースター蒼天祈祷会、そしてその次にはこちらは9時半からですけれども、イースター子ども礼拝が行われました。そしてその子ども礼拝の中では、復活のイエス様と題して、北勝子牧師が子どもたちに聖書の話をしました。礼拝後にはイエス様のご復活を覚えて、そしてイースターエッグを隠して探すというエッグハントをその子供たちと一緒に行いました。とても楽しいひとときでした。本日の週報にも一番上の方に復活日括弧付きでイースターと記してあります。イースターはイエス様の復活日の英語訳の名称となります。もしかすると日本では復活日と言われても何かピンとこなかったとしても、むしろこのイースターエッグが知名度あると思いますので、この英語訳のイースターの方が広く知られた表現かもしれません。この礼拝後には大人の方々にもこの礼拝の後にイースターエッグをお配りできるのではないかと思います。さて、イエス様のご復活をこのイースターエッグ、つまり卵を用いてお祝いするというそのような伝統がありますけれども、これなぜでしょうか。諸説ありますけれども、この卵によって表されているのは復活の命だということです。この卵というのは、ひよこが卵の中から誕生してくるわけですけれども、その時に殻を破って、空っぽの殻を残していきます。そしてイエス様はですね、ご復活の際に空っぽの墓を残していかれました。空っぽの墓を、殻を残すこのひよこの誕生ということと、空っぽの墓を残して復活されたイエス様ということを重ねて表現しているんだと思うんですけれども、実はこの教会ではこの空っぽの墓という表現が、主イエスキリストの復活、そして神様が私たちに与えてくださる復活の命の希望を象徴するものとして大切な表現とされてきました。今日読まれたヨハネの福音書の聖書箇所には、イエス様が復活された日のその夕方、家の扉に戸に鍵をかけて隠れて集まっているイエス様の弟子たちの様子が語られています。彼らは何のために集まっていたのでしょうか。お祈りを、神様にお祈りをするために、祈りを合わせるために集まっていたのでしょうか。その場所に祈っていたという表現はありませんけれども、祈ってたとしても、そうでなかったにしても、いずれもにしてもですね、ユダヤ人を恐れていたということが書かれています。この弟子たち自身もユダヤ人だったんですけれども、なんで同胞の人たちを恐れる必要があったのでしょうか。それはなぜかというと、同じくユダヤ教の同胞、特に宰相たち、そしてファリサイ派と呼ばれる学派の人たちが、イエス様を訴えたわけですね。この神様を冒涜していると、自分は神の子だということも、ユダヤの王だとも言っていたわけですから、そのように振る舞っていたイエス様を訴えて、そして なんとついにはイエス様は十字架によって処刑されてしまうことになってしまったんです。そして実際に処刑されてしまいました。同様の迫害を彼らのイエス様の弟子たちにも、その死の恐怖、死の危機が迫っていると、そのように感じたのでしょうか。彼らの不安というのは、その同じ日の朝ですね、空っぽの墓を目撃したとされているマグダラのマリアの言葉によって、代弁されているように思います。イエス様と弟子たちが会ったその夕方の朝のことですね。マリアは空っぽの墓を見つけました。そして、弟子たちの一人であるシモン・ペトロ、そしてそこに集まっていた弟子たちに伝えたわけです。主というのはイエス様ですね、主が墓から取り去られました。 どこに置かれているのか私には分かりません。この様子を聞いて、このことをマリアから聞かされた弟子たちは、ペテロともう一人の弟子とやっていますけれども、その弟子はこのヨハネ福音書の著者とも言われているヨハネであったと言われています。彼らがですね、マリアの知らせを聞いて、確認しに行ったわけですね。ちゃんと自分たちの目で確認したいと確認しに行きました。そしてイエス様のお姿がなくなっていた、そしてその空っぽの様子を見て、実は、この彼らはその不安になってしまったわけです。この絶望に突き落とされるような感じです。実はイエス様ご自身が受難を受けられると、そしてその後3日目に復活されるとすでに弟子たちに予告していました。しかしその意味というのを彼らが理解できなかったわけです。これまでずっと近くにいてくださって、そして自分たちの肉眼で自分たちの目でイエス様のお姿を見て、そして親しく弟子と師匠のように話し、そしてイエス様の肉声を聞くことができていたわけでありますけれども、そのようにイエス様と共に歩んできたことを彼らは誇りに思っていたわけです。そして師匠と仰ぐイエス様のことを言葉によって多くの励ましと導きをいただいていたわけです。しかしながらこの十字架刑を言い渡されてからは、イエス様の弟子たちであった彼らは恐れをなして主イエス様から離れていってしまったのでした。弟子のペテロはこう言ってました。イエス様と共に死ななければならなくともイエス様についていくと、イエス様との関係性を拒まないとそのように自負していたわけです。しかしそのペテロまでもが結局は死の恐怖を前にしてイエス様のことを三度も知らないと嘘をつき、イエス様との関係性を拒否してしまったわけです。イエス様が十字架で死を遂げられたことを知った弟子たちも、まさにこう、私の主が取り去られたと言ったマリアのように、イエス様を誰かが取り去ってしまったと寂しさと不安で嘆いていたのです。実はこのマリアも見たびイエス様が奪い去られてしまったと、取り去られてしまったということを見たびですね、嘆いていたわけです。しかしそのような苦しみと不安で満ちていた弟子たちの目の前に復活されたイエス様が突如としてお姿を現してくださいました。戸には鍵が頑丈にかけられ、本来ならば誰も入ることができない中、復活されたイエス様は罪により固くなになってしまった心をこう突き破ってくるかのようにその壁を突破されまして、そして復活の命と希望に満ちたその復活の姿をお示しくださったんです。まさに不安と死の悲しみの恐怖の中にあった弟子たちに、イエス様はあなた方に平和があるようにと語りかけられました。これはヘブライ語の挨拶であるシャロームという言葉であったとも言われています。そしてイエス様は重ねておっしゃいました。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そしてさらにこう宣言されました。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残るとおっしゃったんです。さて、その中で今日の20節の箇所では、イエス様がご自身の手と脇腹を見せになったことが伝えられています。この手というのは、十字架刑に処せられるときに、こう十字架の、木製の十字架にですね、貼り付けにされるわけですけれども、この手のひらのところにですね、釘でこの、後ろのその木製の十字架に打ち付けられるんですね。持ちも出ますし、すごい痛かったと思います。その打ち付けられた跡をお見せになったわけです。そして脇腹というのは、十字架刑からが終わってイエス様を取り下ろす際に、十字架から取り下ろす際に、イエス様がすでに死んでることを確実に、死ぬことを確実にするために、十字架刑を執行した兵士が脇腹を槍で刺し貫くと、そのような箇所でありました。 まあ、これらを見てみますと、イエス様の手と脇腹というのは本当に刺された傷跡が残されていたわけであります。それらの傷ついた手と脇腹を見せることによって、目の前にいるイエス様が確かに十字架にかかられた、そして死を遂げられたあのイエス様であるということを明かしされたのでありました。私たちは自分の目に見える事柄によって物事を判断し、そして何とか物事のその確証を得ようとします。自分の目の前に広がっていることが本当に悲しみで満ちている、目の前、私が思っていることがうまく運ばない、そのような状況が広がっているときに、私たちは何か悪いことが露呈すると一気に不安になってしまいます。絶望へと落とされてしまいます。または目の前の出来事がうまく運べば、そのことを喜んだり急に安心したりもするわけです。そのような私たち人間の限界、そして時に弱さと思えるようなことを、復活されたイエス様はしっかりと理解し、その私たちの不安に寄り添ってくださるのです。私たち人間は多くの破れ弱点を抱えていて、神様を見失いやすく、また恵みと導きをくださるその神様に背を向けてしまう、そのようなものであります。そのような私たちをも、確かに神様は受け入れてくださり、そしてイエス様の十字架の死、つまり贖いの死、つまり罪の代償の死によって、私たちが神様に許され愛されているということは表してくださいました。その言葉こそがイエス様が弟子たちに語りかけた平和があるようにという言葉です。またイエス様が天から送ってくださると約束してくださっていた助け主である聖霊の力と導きが与えられることもお告げになりました。私たちの罪が確かに許されている、そして復活されたイエス様と共に、このイエス様の取りなしのもとに平和の中を生かしていただいているのです。イエス様の復活とは、まさに私たちが自らの背きの罪によって神様との断絶のような関係性にあったとき、そして私たちが死んで墓穴に下ってしまうのではないかと、そのような苦しみと不安を抱えているときに、イエス様の方から私たちに近づいてきて、罪の暗闇から解放し、そして復活へと、喜びへと救い出してくださる、その神様の救いの恵みのことを表しているのです。イエス様はご自身の言葉によって復活されますと、復活しますということを弟子たちに伝えていました。しかしその復活に関する御言葉を聞いていながらも、マリアたち、そしてペテロをはじめとする弟子たちは理解ができませんでした。イエス様はご自身の受難と、そしてこれから弟子たちにも降りかかる困難について話しておられました。またヨハネによる福音書の16章の32節以下でイエス様はこうおっしゃっておられました。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人でない、父が共にいてくださるからだ。このことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためで、あなた方には世に苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これは十字架にかかられる前の言葉でした。イエス様はすでにこの世に勝利しておられるんです。またイエス様を信じる私たちに平和を得るようにと、そのためにこそ来てくださいました。しかしイエス様が私たちに得るようにとお伝えになったこの平和について、このようにもおっしゃっておられます。同じマルコ・ヨハネによる福音書の14章の箇所です。イエス様はおっしゃられました。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくると言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。 父は私よりも偉大な方だからである。この父というのは天地万物を創造された天の父なる神様のことです。そしてイエス様はその天の父なる神様の御子、神の子である、そのように聖書では伝えています。まあ、つまりこの平和をこの世的な視点からお与えになるのではなく、私たちの弁護者とも言われているこの聖霊様が平和を、しかも信仰を通じて私たちの内側に与えてくださると伝えておられるのです。まあ、この弁護者と呼ばれている聖霊の助けを私たちに与えてくださるためにこそ、イエス様は十字架の死を遂げられました。そして三日目に復活なされ、天へとついには昇っていかれたわけです。そしてこの聖霊なる神様については、その前の箇所である14章16節以下にもお話になっておられます。このように書いてあります。私は父にお願いしよう。父は 別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。ちょっと少し長い箇所ですけれども、まあ、見直し後にはしておかない。そのことの意味とは、いずれ、主イエスキリストがこの地上に再び戻ってきてくださり、私たちの体がその時生きていたとしても、またすでに死んで墓に下っていたとしても、その私たちを蘇らせてくださる。まあ、このことをイエス様は、生きる希望として、誠の平和として私たちに伝えています。しかもそのイエス様の近さというのは私たちのうちにいてください。いついかなる困難に直面し、そして絶望の深みへと落とされていくように感じていたとしても、神様は私たちを見なしごにはせずに、天の父なる神様が私たちにいつも寄り添ってくださっています。そして私たちのうちにも神様が共に住んでいてくださいます。そのような希望を私たちに与えてくださるのです。私たちは目の前に映っている出来事を通じてではなく、天におられるイエス様がから送られてきた聖霊なる神様の助けによって、導きによって、この平安と平和を与えていただくのです。イエス様が確かに復活された、そして地上を生きる私たちと共に生きて導いていってくださるのです。まあ、このことを確かなこととして信じることができます。そして天の父なる神様も私たちと共におられる。そして私たちの必要を確かに満たしてくださるのだと信じることができるようになるのです。まあ、これは人間の意志であったり、この信念の強さによってということよりも、恵みとして神様から与えられる、そのような信じる心であります。共におられ、私たちを生かしてくださる、その神様を信じること、そのことが本当の私たちの平和なのです。さて、今日の新約聖書の終わりの方に、トマスという人物が出てきます。イエス様のお弟子の一人です。そのトマスが復活の主イエス様と出会った場面も読みました。よくこのトマスはすぐに信じなかったということで、そしてむしろ神様の傷の中に手を入れなければ信じないと、そのように言ったことで、疑い深いトマスというように言われることが多いように思います。トマスは復活されたイエス様が初めて弟子たちに会ったとき、その場所に共に一緒にいませんでした。ですから彼はその最初訪れたということを弟子たちから聞いたときには、自分の肉眼によってはその出来事を見ていなかったわけです。ですので見て、実際に傷に手を入れなければ信じれないと言ったんだと思います。しかしそのトマスの目の前に イエス様が再び現れてくださいました。まさにこう、最初の時のように、あなた方に平和があるようにと、そのように告げてくださったんです。そしてあなたの指をここに当て、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。まあ、このやりとりを見ていると、こう何か、まあ、聞いただけでは信じきれなかった、このトマスが、ここでお叱りを受けているようにも聞こえます。まあ、しかし、実はそうではないと思います。まあ、なぜならば、トマスはその次にそのイエス様の語りかけを聞いて、まあ、この触れて傷の穴を見るまでは、信じれないと言ってたんですけども、そしてイエス様はこう、自分から進み出て、じゃあ触れてみなさいと言ってくださったわけですけれども、しかしトマスは、まあ、このすぐに答えていますね。じゃあそれじゃあ触らせてもらいますとこう触れさせていただきますというのではなくて、むしろ私の主、私の神よと神様への信仰を告白したのでありました。まあ、この確かにトマスも弟子たちもイエス様を見たことは見たんですけれども、しかしトマスはこう自分は触れてみなければいけない、信じれない、到底信じれない。そう言っていたのが、急にこうイエス様を告白する、信じるようになった。イエス様への信仰を告白するものとされました。まあ、これはまさに、イエス様が信じなさいと、こう、見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであると、そのように最後に言われていますけれども、しかしその手前に信じないものではなく、信じるものになりなさい。その語りかけを、この復活の出来事を通して、信じるものへと変えられたということです。まあ、このよく、ペンテコステというのがこの後に聖霊降臨日としてありますけれども、それは、教会の誕生日。まあ、このクリスマスが神の子、イエス様の誕生日。そしてペンテコステは教会の誕生日とよく言われます。それでは、イースターは何の誕生日なんでしょうか。この信じるものとされた、信じないものとではなくて、信じるものとされたこのトマスの出来事を見るのであれば、イースターというのは私たちの神様への信仰の誕生日だと言います。イエス様の復活の出来事を聞いて、その出来事に触れて、私たちは初めて神様を信じる、神様を知ることができるようになります。復活されたイエス様に平和があるようにと優しく語りかけられたトマス。そのトマスはイエス様への告白を、信仰の告白をしました。私の主、私の神よ、まあ、どこかにいる、この救い主の主よというのではなくて、私の主よ、そしてどこかにいる神よというのではなくて、私の神よと、トーマス自身を助け、生かしてくださる主、救い主として、また神様としてそこにおられる、目の前のイエス様への信仰を告白したのです。私たちはイエス様に担っていただいたその罪によって、様々な疑いや、または心が固くなにされて、神様との間に自ら壁を作ってしまうものであります。しかし復活された救い主イエス様によって、その罪の殻を破っていただき、ご復活の主への信仰というものを私たちのうちに灯してくださり、イエス様ご自身が私たちの方へと近づいてきてくださいます。そして私たちと神様との関係性を蘇らせてくださるのです。私たちは見えるということは恵みでありますけれども、しかしともすると私たちは見えることが見えているのに、まあ、自分の頭の中で選別して都合のいい事実だけを引き出そうとする、そういう弱さがあります。司会者の祈りにもありましたけれども、まあ、まさにこのウクライナで苦しんでいる方々のことを思うと、まさに そこを侵略してきた本当にロシアの国の人々が、あるいはプーチンが自分の本当に都合のいいことだけを見ようとしている、まあ、そういうところは私たちのうちにも多かれ少なかれあるわけです。しかしそのような見えるということの弊害が、イエス様によって、イエス様が愛を持って近づいてきてくださることによって、その殻が破かれた、そのようなイースターの出来事であったのです。主が私たちを生かしてくださる。そして、イエス様は天に昇られましたけれども、天にあっても、この地上にあっても、イエス様は一緒にいてくださる。 そのことを信じさせてくださる聖霊の導きを感謝して、その恵みを受け取っていきたいと思います。私たちのためにイエス様は十字架にかかられました。そして私たちがやがて復活の体を与えられるために、イエス様ご自身がまずは復活してくださったのです。私たちのためにあるその歩みの一つ一つ感謝して、私たちの救い主、私たちの神様として復活されたイエス様にを信じ仕えていきたいと、従っていきたいと思います。ではお祈りを捧げしましょう。慈愛に満ちたも天の父なる神様、復活された主の皆を褒めたたえます。あなたは私たちが本当に神様にを愛そうと、神様の導きに恵みに感謝して歩もうとするときにも、絶えず罪が私たちを引き離し、そして疑いの心を持って神様のとの間に壁を作ってしまうようにと、そのようにそそのかなされてしまいやすいものであります。しかしあなたは大切な御子の命を持って、また罪のあがない、そのイエス様の命を次に罪のあがないの供え物としてくださり、そして私たちが再びあなたを信じ、あなたに従っていくことができるようにと、そして絶えず私たちを共にいて生かし、そして救い出してくださる神様がおられるということを、私たちは改めてこのイエス様の復活を通して知らされました。神様、あなたから与えられたこの命を大切にしようと思いながらも、しかし私たち人間は目の前の都合のいいところだけを見ているのに抜き取って、そして時にはあなたに逆らってしまう、その歩みを肯定してしまうこともあります。しかしそのような私たちをもあなたは憐れんでくださり、イエス様のもとへと、また天の父なる神様のもとへと、聖霊のお力によって呼び戻してくださいます。この恵みに感謝いたします。様々な不安が広がっています。特にウクライナの方々のことを思うと、私たちの本当に命を簡単に奪ってしまう、自分の思い通りに都合よくしてしようとしまう、そのような本当にわがままで勝手な私たちの罪を思います。復活のイエス様がどうかこの事態をあなたの御心のままに本当に修正してくださいますように、どうぞこの苦しみと死の悲しみの中にあって、キリストが復活してくださったその出来事を共に見て、あなたから新たに信仰を宿し、信仰を蘇らせてくださいますように、この礼拝を覚えつつも、さまざまな事情で集えなかった兄弟姉妹方、特に思います。特に入院されている兄弟姉妹、施設に過ごされている兄弟姉妹方の上に、あなたの助けと平安が豊かに注がれますように、どうぞ癒しの御手がありますようにと祈ります。今日はこの後イースターのお祝いして、茶話会、そしてその後に総会が持たれようとしております。このひとときをあなたが共にいて恵み豊かな時としてください。また来年、新しく始まった年度の歩みをどうぞあなたが私たちと共にいて導いてくださいますように、この礼拝のひとときに感謝して、尊きイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。